こちらにお布団をご用意いたしました。どうぞ。お風呂、お湯加減、いかがでしたか？そうですか。ちょうどよかったのですね。よかったです。お着物、似合っていますよ。とても、素敵です。サイズもぴったりですね。ちょうど、兄様が昔着ていた浴衣があってよかったです。私ですか？私は、あなたがお風呂に入っている間に、川でみそぎをいたしました。これでも巫女ですから、いつでもきれいに身を清めておくのも、また巫女の務めです。朝夕は、川でみそぎをするのが日課なのです。お風呂は、あなたが眠ってからいただきます。もう少し、そばに寄ってもよろしいですか？
失礼します。なんだか、ちょっと緊張します。自分から誘っておいて、こんなことを言うのは変かもしれませんが、緊張しています。たまに神社を訪れる方やテーマパークの女性の方とお話しするだけで、それ以外はずっと一人でここにいますから、こんな風に男性と二人っきりで拝殿でお話しするなんて初めてで、何をお話ししたらいいのでしょう。お友達ってどんな会話をするのかしら。え？お互いのことをもっと知りたい？そうですね。では、私は、神無月乙葉とは、もう名乗りましたね。どうぞ、乙葉とお呼びください。いいのです。お友達は、下の名前で呼ぶものだと存じておりますから、あなたに乙葉と、呼ばれたいです。いいのですか？嬉しい。ありがとうございます。え？兄ですか？あ、はい。年の離れた兄が一人いますが。ああ、そうですね。その着物は兄のものですが、今兄様はここにおりません。どうしてですか？ですね。兄はもっとずっと昔にここを出て行ってしまって、一度も帰ってきていません。なぜですか？このお話はあまり気が進みません。なんと言いますか、本当のことをお話ししてしまうと、あなたが私のことを嫌いになってしまわないか心配で。せっかくお友達になれたので。いえ、でも、お友達ですもんね。お友達は隠し事なんてしてはいけませんね。でも、
お話ししても、お話ししてもあなたは、その、私のことを嫌わないでくださいますか？お話ししても、お友達でいてくれますか？ありがとうございます。約束ですよ。兄は私の力を気味悪がって出て行きました。私は実は口寄せの巫女なのです。巫女には大きく分けて2種類あることをご存知ですか？神を祀り、神に仕え、神様のご意志を人間に伝える仲介役の巫女、カンナギ。そして、霊を体に憑依させ、その霊の代わりに意志を語る口寄せの巫女。私は後者です。霊を体に憑依させ、その意志を読む力を持っています。兄は、その力を気味悪がり、出て行ってしまいました。兄だけではありません。他の家族も、その力を知った知人も、もう私に会いに来てくれることはなくなりました。確かに気持ち悪いですよね。霊を自分に憑依させる巫女なんて。あ、でも、大丈夫なんですよ。勘違いしないでください。霊を憑依させると言っても、特別この神社が霊でいっぱいとか、そういうわけじゃなくて、取り憑かれて変なことをするとか、そういうのじゃないんです。ですね。例えば、森の中でさまよう動物霊を憑依させて、気持ちを聞いてあげて慰めることで、ちゃんと成仏できるようにしたり、外のテーマパークのお化け屋敷のようなところには、たまに本物の霊が紛れてしまうから、定期的に伺って、憑依させて、お話しして慰めて、成仏を促したり、そんな感じなのですよ。皆さんが考えるような怖いことではないのです。もちろん怨念を抱いた霊もたくさんいますが、その方々をお慰めするのが私のお仕事ですから、お清めのお塩や言霊を使ってそういった霊を鎮めるのも、憑依させて行うのが一番その霊たちの慰めになるので、あの憑依させることは、取り憑かれるのとはまた違って、口寄せの巫女には力があるのです。憑依させても自分の意志を保つ力です。なので、その力があるから巫女をしているわけで、なので、その怖い巫女とかじゃないんです。理解していただくのは難しいと思います。今までこのお話をすると、みんな慌ててここを出て行ってしまいます。友達になってくれると言ってくれた方も、みんなやっぱり気持ち悪いですよね。そんな巫女、もし、もうここにはいたくないと思われましたら、どうぞ、出て行っていただいて構いません。無理に、一緒にいていただかなくても、いいのです。どう、されますか？